先生、今日もよろしくお願いいたします。
今月は4月は入学とか進級の年ですので、子育ての話をしてるんですけど、格言とか子育て、家庭教育の格言とか名言みたいなものを出しながらお話を進めてるんですね、で先週の後半というのが終わりの方に、パナソニックの創業者の松下幸之助さん の親として大切なことという本の中から引っ張り出して、人を育てるには厳しさと優しさのバランスが大事なんだ、要するに叱ることと褒めることが、この兼ね合いが大事なんだということを言ってらっしゃいまして、そして人を育てるには 20% の厳しさと 80% の優しさが適切なんだと、でその調和が大事とおっしゃってますけど、そう言いながらも松下幸之助さんは、厳しさはなるべく少ない方が良いと、そんなこともおっしゃってますよね、その続きの話を、今週もしたいと思います。
お願いします。
ちょっと話は広がっていくんですけど、子育てで大事なことは叱ることと、松下幸之助さんの言葉を引用しますと、叱ることと褒めることについて、このバランスが大事だということなんですけど、叱ることと褒めることについてちょっと触れてみますと、まず叱るということと、叱ると怒るとは全然違い、似て非なるものという言葉もありますけどね。
時々ご紹介いただきましたね。
ね、子育てを していますと叱ることもありますよね、実際ね、
そうですね。
で初めは叱るつもりだったけれども、ついつい怒っている自分に気がつくということも時々あるんですけどね、怒るというのはね、要するに自分が腹を立てていることを子供にぶつけるという、これが原理、怒ることの原則みたいなもんです、で自分のイライラとか感情を子供にぶつけるんですね。これが怒るになるんですね。これに対してその叱るというのは、子供を良い方に導くこと、子供の成長を願ってアドバイスをしたり注意をすること、これが叱るという意味なんですよね、つまり怒るというのは親の都合によるものですけれども、叱るというのは子供のことを考えての行為で、実際あんたのためよと言いながら怒ってるということがよくある、叱ってるんではなしに怒っていることがよくあるんですけどね。で叱るときにね、これも一回お話ししたかも分かりませんけど、気をつけなければならないのはいくつかあるんですよね、まずガミガミ言わないこと、これは基本です、叱る場合ね。で5つか6つか挙げてみますとね、叱るときに気をつけなければならないことの一つはね、その場ですぐに、鉄は熱いうちに打てじゃありませんけど、その叱るそのタイミングを外して、その場ですぐにね、これは一つ目です、で二つ目はね、余計なことは言わずに短く、ついつい、もうこの前もそうだったでしょ、あんたお父さんに似てるからとか、いらんことは言いながら叱ることがありますけど、そうではなしに、余計なことは言わずに短く言うこと、それから三つ目は大声を出さずに静かに諭すことが大事ですね、それから四つ目はね、人格を傷つけるようなことはまず言わないこと、ついつい人格を傷つけてしまうことがあるんですけど、それから五つ目は冷静な態度で叱ること、これが大事ですね、でさらに付け加えますとね、子供と同じ目の高さで、例えば本当に注意するときはしゃがんで、子供と同じ目の高さで、それで子供の両手をしっかり握りながらというようなことをすれば、その子供の心に届くんですよね、でお母さんの真剣さが子供に通じるというようなこともありますわ、でそしてまあついつい感情的になるなと言いましてもなってしまいますけども、感情的になったときは素直に謝ること、お母さんさっきはついつい興奮してこんなこと言ったけどごめんねという、
まあなかなか難しいですね、
それがね大事ですよね、
なるほどね、
でこれはまあ叱ることの特徴なんですけど、褒めることについてもちょっと触れておきますとね、褒めるっていうのは要するにその子の行いとか行動を承認したり感心したり称えたり感謝すること、これは褒めるですよね、 で、例えば具体的な言葉で言いますとね、承認すると、とこの言葉としては、さすがだねとかね、よかったねなんてなことを言う、これは承認の言葉ですよね。はい、それ感心するときの言葉というのは、なるほどねとかね、お母さん知らなかったわというようなことを言えば、子供はちょっとそのプライドを保つことができるんですよね。で、称える言葉としては、まるまるちゃんらしいねとかね、素晴らしいことだねそれはというようなね、そういう称える言葉ですよね。それから感謝の言葉、これはもうありがとうとか、お母さん嬉しいわという、そういう気持ちを伝えるということが感謝の言葉になりますよね。で、こういう言葉かけはね、子どもの能力を伸ばすんですよね。あるいはその自己肯定感とか自尊感情を高めるんです。これがまあその後その子が生きていく将来では非常に大事なことなんですね。自己効力感、自己肯定感が高いということはね。で、上手に褒め言葉を使いますと、その子が持っている元来の能力が引き出されるというのかな、能力開発につながることがよくあるんですわ。自信がついたりしてますね。
はい、
これも、ね、大事なことですね。
うん、
で、褒めて育てるというのはそういうことなんですよね。ただ気をつけなければいけないのは、はい、褒めそやしに褒めそやすというのはおだてるという意味です。褒めすぎる、褒め殺しと、昔は褒め殺しという言葉が流行りましたです
ね。ありましたね。
これはマイナスになりますけどね。褒めすやしになってもいいから、子供はちゃんとよく見抜きますからね。
そうですね。
こんなもんお母さん本気で言ってないわというのをついつい知ってしまいますからね。まあ、そんなこともあると思うんですよね。でね、私がね、子育ての話をするときに、保護者のよくお母さん方に用いる言葉でね、
はい、
子育ては長い目でゆったりとほどほどに、この3つが大事で、長い目でゆったりとほどほどに、
はい、
その心が大事ですとよく言うんです。
はい、
で、長い目でというのは、人間は他の動物に比べて子どもの時代が非常に長いんですよね。成人するまで、成長に時間がかかります、
はい、
一人前になるまでにが長いんですね。
うんうんうん、
だから焦らないことが大事ですわ。で、早く早く、ついつい早くしなさいと言いますけどね早く早くというのは避けた方がいいと思いますね。
はい、
要するに待つことというのか、待ちの姿勢を忘れてしまうんですね。
忘れがちですね。
例えばハエ、ハエは歩めの親心ではありませんけど、
ね、そうですね、
ついつい早く早くとせかすというのかな、そういうことになってしまいますね。
期待をしてしまいますから ね本当に立った瞬間からね、ずっと考えたらそうですね。
そうですよね。
例えばハエ、ハエは歩めの親心
そう、今ほどあんまり使いませんけど、昔よく使いましたよね。
そうです ねはい、
私がよく話題にさせてもらう、丹波篠山出身の可愛い、早尾先生の方、
弟さんの
文化庁長官のね、
はいはい、
あの可愛い早尾先生もね、心の子育てという著書があるんです。心の子育て、その本の中でもね、子どもの育ちに向き合うということをよく言われて書いてありますわ。子どもの育ちに向き合うということは、別な言い方をしますと、待つことの大切さを、まあ、説いてらっしゃるんですね。待つということ、これはモンテッソリー教育も子どものペースを尊重するという、モンテッソリー教育というのは皆さんご存知だと思いますけど、イタリアの医者でもあって児童教育者でもあるんですけど、モンテッソリー教育というのはね、子どもは自分で自分を教育する、あるいは自分で自分を育てる力があるという、そういう自己教育力の考えに基づいた教育をされる。だから子どもの育ちに向き合うというのが、この子どものペースを尊重するという、こういうこと。これは子育ては焦らないことですよね。
はい、
まあ こんなことを言う人ありますゆっくり親になりましょうと。
あ、なるほど
だからまあ広い心で長い目でゆったりと、ゆったりとというのは心に余裕があることですよね。
そうですね。
ゆったり心に余裕が、心に余裕があると叱るということも減ってくると思いますけど、余裕がなかったらついカッとなって怒ってしまいますよね。
ね、
特に家庭教育というのは子どもの成長を引っ張るんではなしに支えるという側に回る方がいい。
ね、
ついつい引っ張ろうとするんです
けど、どうしてもそうしてしまいます。
子どもの、その育ちに向き合うというのはそういうことですよね。だからゆったりすること、ゆったりした気持ちで子育てをすることが大事。ほどほどにというのは、まあ、要するに完璧を求めないと言いましたけども、前に言いました70点主義ぐらいがいいというね。まあ、要するに子育てには手抜きも必要なんですわ。
ね、そうですね。
ね、親はなくても子は育つなんてなことはあるぐらいですからね。それから子育てに正解はないなんて。
ああ、そうですね。
だからなんとかなるとか、そのうちにという気持ちも大事ですよね。そんな心配しなくてもいいもんですよという、そういうことが結論として言えるのではないかなと思う。
ということは今回初めて幼稚園に行かれるお子さんを持ってたり、小学校に上がるお子さんを持ってらっしゃる、また初めてのお子さんが生まれるって方にはぜひこの言葉を差し上げたいですね。
そうですね。
ゆっくり親になりましょうっていい言葉ですね。余裕が出てきますね。
そうですね、
こ
んなこと言う人ありますね。親という字はね、
はい、
確かにそういうこと言えるんですけど、その成り立ちから見ますとね、はい、木の上に立って見るとか、
はい、聞いたことあります。
だからあんまり近づいていってガミガミするゆったりすると確かに木の上に立って見るという親、なかなかうまく作ってありますね、この字は ね、
本当ですね。
そんなこと言う人もありますわ、
だって幼稚園の親御さんになるのはその方も初めてなんですからね。お子さんも幼稚園として初めてだけど、
そうです ね、
親御さんも幼稚園生を持つ親としては初めての経験をするから、だからもう本当に長い目でゆったりとほどほどにでいいわけですね。
そうですね。だから子育てというのは長い目でゆったりと、はい、ほどほどに、このほどほどにがなかなか、
ね、まあ、
心が焦ることも、熱心な親ほど一生懸命になってしまう。だから手抜きも必要です。
そうですね。
もう70点、60点でもいいという人もあるぐらいですから、
ね、
70点主義ぐらいで、完璧を求めないことですよね、
はい。で、プロの方にご相談すればいいんですね。わからないことはね。
そうですよね。ね、そういうことですよね。
あ、
だから関わりたくても関われないいうことも、まあ、結果的に良い結果を生むこともあまり 100% 関わりすぎると子供が自立しにくくなってしまう。
そうですね。
もう関われたいけど関われないから子供が自立せざるを得ない、自分のことは自分でせざるを得なくなるというのもね、これもね、あることです。例えばお母さんがお仕事を持っていて、なかなか下の子に関われないと、お姉ちゃんが弟の面倒を見るなんてなこともね、まあできたら避けた方がいいんですけど、結果的にはそれはお姉ちゃんにもプラスになるし、弟くんにもプラスになることもたくさんあります。
そうですね、
家庭生活の中ではね。
そうですね。
そんなことも言えると思いますね。で、もうちょっとこの続きまた、
はい、
来週
わかりました
しましょうか。
はい、じゃあぜひ来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。はい、この時間は湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしました。ぜひ来週もお聞きください。